島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日はいわき市平にあります布団の綿商さんにお邪魔しています。お話は代表取締役吉村翔一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
寝具店、まあ、お布団屋さんですよね。
そうです、
そうですよね、はい、何年ぐらいこちらで営業されてるんですか？
この場所でお店を始まったのは、もともとはここはあの綿の工場だったんです。
はい、
それがお店に変わったのは、30年ぐらい前の状態で。
お布団屋さんとしてじゃあ営業を始めたのはもっと前なんですか？
私の祖父の代から綿を作り、そしてそれを仕立ててお布団を作ってたという、まあ、そんなことで。
おじいちゃんの代、まあ、先々代から続く老舗、は
い、まあ、老舗と言っていうか
ですね、
まあ、あのそれはね、歴史は、いや時間というのは結果であって、
はい、
このいわきの平でですね、皆さんに可愛がられて、それだけの年輪を刻んできたということでございます。ま
あ、長年地域に愛されているお店でもありますけれども、吉村さん自身がお布団屋さんになろうと思ったのには何かきっかけっていうのはあったんですか？
まあ、きっかけ、私長男なもんですからね、
はい、
やはり、親の方でも後継ぎようという希望もあったわけで、それに、うまく乗せられたというような。
いつぐらいに心に決めたんですか？
まあ、一番は大学を卒業するときにはもうでっち奉公に行くんだということでありましたので、その時にはもう完全にね、自分の気持ちは決まっていたということでございます。はい、
それから早何年ですか？
そうですね、もう何年になるんだろう20、いわきに戻ってきたのが28でございますので、
はい、
30何年前ですね。
そうですね、はい、まあ、ずっとお布団に関わってこられた人生だと思うんですけれども、
はい、
どんな時に、この仕事やっててよかったな、やりがい感じる時はどんなことですか？
はい、やはりお客様から喜んでね、いただいた、そういう言葉をいただいた時が一番嬉しいですね。
具体的にはどんな言葉をいただけるんですか？
はい、寝心地が良かったよとか、あったかいよとか、そういうこと、言葉をいただくときが一番嬉しいです。
本当になんか伝わってきました今、お布団屋さんを営む傍ら、今日伺うお話は、聞いたところによりますとフォークソンググループにも所属しているということなんですね。
はい、そうなんです。
はい、そのグループ名は、
いわき雑魚塾という、10人でやっているフォークソングのチームなんですけども、
はい
はい、
このグループいわき雑魚塾を立ち上げられたのはいつですか？
これはですね、私たちの子供がですね、同じ保育園に通っておりまして、その保育園の同期の親たちが、
はい、
私たちがね、青春時代はそういうフォークソングが流行りでございましたので、はい、そういう流れの中でギターを弾くんだとか、いろいろ好きな、ね、もの同士が自然に集まってきて、うん、始まったわけですけども、
はい、
25、6年にはなりますですかね、活動し始めて、
お父さんたちが保育園で仲良くなったわけですよね。
そうです。
そこからがスタートだったわけ
ですね。はい、そうなんです。
こんなずっと続くグループになるっていうのはその時は思ってましたか？
いや、決してそんなことはもう思わなかったです。で、まあ、好き者同士が、ね、集まって歌を歌ったりして、はい、おったわけですから、うん、はい、そんなに長く続くとかね、長く続けなければいけないなってことは全然思わなず、思わずに。
皆さん違うお仕事されているんですよね。
はい、みんなめめ、
仕事
は違う仕事をやっております。
で、集まれる時に集まって練習されて、
今はね、毎週水曜日、小名浜の公民館で、練習しましょうということになっております。
はい、その前っていうのは、まあ、皆さんめいめいまた練習したり自習トレーニングしたりしてたわけですよね、きっとね。
やってる者もいますし、やらない人もいますしね、それはいろいろなんですけども、でも、僕たちのメンバーはね、すごくバラエティに富んでますので、ね、
はい、
そういう意味ではこういろいろこうあらねばならぬというような、そういうスタンスではないもんですから。
でも活動の趣旨というか思いっていうのはありますよね。
それはあります。はい、やはり、まあ、大震災を経験してですね、
はい、
それ以降のこのいわきの状況やね、
はい、
あとはその例えば原子力発電所の問題だとか、
はい、
これはもう世界的な問題になってしまったわけですからね。福島という、まあ、漢字で 福の島と書くわけですけども、カタカナで福島ってね、書くような形になっちゃいましたんでね、本当に、これからも僕たちはここで生きていく以上、やっぱりそれを一生しっかり認識しながら、生活していかなくちゃなんないんじゃないかなと思っております。
そういったことを歌や、まあ、コンサートライブ活動を通じていろんな方に伝えていくってこともされてるんですね。
はい、そうなんです。まあ、それが少しでも伝わればというふうには思っております。
今もちょうどお電話がありまして、はい、あれどこからのお電話だったんですか？
場所はね、お電話いただいた方は岐阜県の方なんですけども、うんうん、6月にですね、
はい、
四国の万能町という町がありましてね、はい、そちらの方から、6月11 12日かの土曜日に、万能町に来ていただけもらえませんかと、来て歌ってもらえませんかという申し入れがございました。
もう日本全国、まあ、呼ばれた場所に伺ってライブ活動もされてるんですね。
まあ全部っていうわけにはいきませんけどね、
はい、
やっぱり僕たちの本当つたない歌を聞いてみたいっていうかね、そういうお気持ちのある方の申し入れはね、僕たちアマチュアですから、
はい、
お断りすることは、はい、少ないですね。
きっと口コミで広がってそういった遠くからのオファーが来るわけですよね。
そうなんでしょうね。はい、
CD も出してらっしゃるんですね。
そうなんです、
はい、その CD はライブ会場などで販売されてるわけですね。
はい、
それを聞いた方が全国からうちにも来てくださいっていうオファーが届いてるということで、なんか私もちょっと嬉しくなりました。
ありがとうございます。
これからの活動もぜひ皆さん仲良く頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、今日は布団の綿匠吉村翔一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。
旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。